それでは使徒の働きの24章です。パウロが、カイザリアにおけるこのですか、ね、高地生活がですね始まりましたが、この前はですね、このエルサレムにおいてサンヘドリン、このユダヤ人の議会の中でこのもみくちゃにされ、そして千人隊長が引き出してですね、それで彼らがですねこのパウロを殺す陰謀を立てていたので、この千人隊長が内密にですねこのカイザリアにパウロを移してきたということで、前回ですねこの23章の33、34のと、そうですね、33節からですね総督が出てきますですね。総督の名前がペリクスというわけなんですけれども、このペリクスについてですね彼の人物像をこの説明していきますので、そこからですねこのいろいろと学び取っていくことができますが、では一節ですが、イツカノの地大祭司アナニアは数人の長老及びテルトロという弁護士と一緒に下ってきてパウロを総督に訴えたとあります。このアナニアがですね5日経ってからですねこのカイザリアに行ったということですけれども、おじいさんだったからでしょうか、動きが遅かったのかわからないですが、かなり この5日という期間をかけてですね、このあとは自分自身がこの訴えるのではなくて、今で言ったらこの弁護人みたいな人ですね、直訳で演説家ということなんですけれども、この元口が利くですね人にこのパウロを訴えるように今させた、雇ったわけですね。そしてパウロが呼び出されるとテルトロが訴えを始めてこう言った。ペリクス閣下、閣下のおかげで私たちは素晴らしい平和を与えられ、また閣下のご配慮でこの国の改革が進行しておりますが、その事実をあらゆる面においてまた至るところで認めて私たちは心から感謝しておりますと。仰々しい挨拶をしていますけれども、実に仰々しいです。このペリクスという男はですね、とんでもない男であることが、この歴史家によって、知られているんですね。ペリクスというと不正と不道徳の代名詞のような悪者だったということで、ですね、彼が紀元の52年からユダヤ地方の総督の地位についてからいろんな騒動が起こって、そしてその騒ぎを抑えつけるときに非常なこの方法をとってですね、非常っていうのはその情のない方法をとって、それで穏健なユダヤ人さえも怒らせて多くの反乱が引き起こされていったという歴史があります。そして彼はですね、この総督、今までもいろんな総督がいましたけれども、奴隷出身の総督、ローマの社会というのは奴隷が非常に多いですけど、奴隷出身の総督なんですね。こんなの初めてなんですよ、唯一なんですよ。で、兄弟にパラスという兄弟がですね、実は友達がクラウデオだったんですね、幼なじみが。でクラウデオが皇帝になった時に、その小さな頃の友情があったので、このパラスとそしてその兄弟のペリクスを自由人としてくれたわけなんです。それでこのパラスの取りなしによってクラウデオがペリクスにサマリア地方の総督に任命させ、そして2年後にはユダヤ地方にまで管轄を広げてあげたわけなんですが、彼はですね、この歴史家タキストによるとですね、ペリクスは王の特権を奴隷根性で行使したと。だから心はまだ奴隷であったんですね。において、そういう高い地位について、この王の特権を振るっていったと、そのような男なんですね。で、 まあ、ですからこれはもうヘリクツ もういいところでね、平和なんてなかったんですよね。で、その次にね、さてあまりご迷惑をおかけしないようにごく手短に申し上げますから、ご寛容を持ってお聞きくださるようお願いいたします。この男はまるでペストのような存在で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人という一派の首領でございます。ローマにとってはですね、この創造罪ですかですね、この混乱や騒乱をもたらすということが厳罰なんですよね。このローマに反逆する、その権威秩序に反逆するということが、もうものすごい、この罰だったわけなんですけど、まあ、その、まあ、権威を、まあ、かけようとしているわけですね。世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしていると。でナザレ人という一派、ナザレ派だったと、異端であると、このユダヤ教の中の異端でナザレ派という新興宗教であると、まあ、いうことですが、でこの男は宮さえも汚そうとしましたので、私たちは彼を捕らえました。で次、これ6節の後に8節になってますよね。あれ7節どこ行ったんですかと、いうことは、これ下に書いたんですけどね、見てください、この6節のこの注釈のこの印象のですね、この下のところに後期の違法にって書いてますね。わかりますか、下見てください、6節のところの後ありますよね、後期の違法にこの後って書いてあって、でここ読みますね、そして私たちが自分たちの立法で彼を裁こうとしたところ、千人隊長ルシアがやってきて、無理やりに彼を私たちの手から奪い、彼を訴える者はあなたの前に来るようにと命じましたと、まあ、そういうふうに書いてあるんです。まあ、新改訳の聖書を読むとですね、こうやって説が抜けてる部分って結構たくさんあるんですね。まあ、この話するとですね、その話は長くなっちゃうんですが、もっと古い、この英語の訳ですと、このキング・ジェームズ・バージョンであるとか、あとはニュー・キング・ジェームズ・バージョンを見るとですね、ちゃんと全部あります。でこれは何かって言ったらですね、もともとこれを書いた、まあ、ルカがいますけれども、このギリシャ語で書いたものですけども、私たちが見つけることができているギリシャ語っていうのは、これ全部写本なわけなんですよね。そのオリジナルものはないわけですよね。でどの写本を使うかによって変わってくるんですよね。で今まで伝統的に使われていた、この何て言ったっけな、公認本文っていうですね、ものがあったんですが、それからですね、18世紀頃からこのもっと古い写本が見つかったということで、それをもとにして、まあ、現代における訳というのは、そのもっと古く見つかったその写本に基づいて言ってるんです。そうするとかなり抜けてるんですよ。で究極ちょっと見せましょうか。マルコのですね、16章開いてください。究極の抜け16章で8節ご覧ください。8節、そして間違って9節ですね。9節鍵括弧になってますよね。わかりますか。で下見てください。9節違本旧20節を書くものがあるとあるんですが、ずるいです。これこの説明非常にずるいです。彼らこの新改訳の聖書が依拠している写本の方が抜けてるんです。で公認本文では乗っかってるんです。でここ見るとその写本はどうなってるかというと、8節で女たちは墓を出てそこから逃げ去った、すっかり震え上がって肝動転していたからである、転倒していたからである、そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからである。こんなんで福音書終わんないはずなわけですよ。イエス様が復活をし、そして弟子たちに現れ、そして福音を伝えなさいという大宣教命令をですね、まあ、することによって、まあ、全ての、この、福音書が終わってるわけなんですけども、これすっぽり抜けてるんですよ。あとは有名なのはヨハネのこの会員の現場で捕まえ捕らえられた女もあれ抜けてるんですよね。まあ、そういうことで、まあ、ちょっと話はずれてしまったんですが、まあ、日本ではですね、ちなみに原改訳っていうのを訳してる人がいますね。現代のこの改訳の訳って書いてですね、でその人はですね、ちょうどキング・ジェームズバージョンとですね同じような考えを持っている人でですね、その公認本文に基づいてですね翻訳をしてるんですね。まあ、出てくるのを楽しみにしてるんですけれども、 まあ、そういうことです。非常に脱線しましたが、まあ、こういう、ね、この学びの時なので必要かなと思った情報を今分かち合っています。でそれで8節ですね。閣下ご自身でこれら全てのことについて彼をお調べくださいますなら、私たちが彼を訴えております事柄をお分かりになっていただけるはずです。ユダヤ人たちもこの訴えに同調し、全くその通りだと言った。心象操作って言ったらいいでしょうかね。イメージ作戦をしているわけですが、このパウロがですね、この弁明を知っていきます。その時に総督はパウロに話すように合図したので、パウロはこう答えた。閣下が多年にわたりこの民の裁判を司る方であることを存じておりますので、私は喜んで弁明いたします。まあ、実際にたくさんこのユダヤ人についてこの裁判を司っていましたが、お調べになればわかることですが、私が礼拝のためにエルサレムに登ってきてからまだ12日しか経っておりません。12日しか経ってないですね。私たちこれ学んでますよね。どこからでしたっけ。21章において、このエルサレムに到着したわけですけれども、その時から12日しか経ってない。そして宮でも街道でも、また市内でも、私が誰かと論争したり群衆を騒がしたりするのを見たものはありません。今私を訴えていることについて彼らは証拠を挙げることができないはずだからです。はずです。証拠ないんですよ、ね、でしかし私は彼らが異端と呼んでいるこの道、これが This way ですね、あるいは That way、という大文字でどっちも書くようなんですね。その当時のキリスト教の名称でした。この道、この道に従って私たちの先祖の神に仕えていること、大事ですね。今パウロは強調しています。ユダヤ人の神に仕えていること、閣下の前で承認します。私は立法にかなうこと、預言者たちが書いていることを全部信じています。でここでこの総督に対する弁証を弁あのこの、まあ、証をですね、まあ、立てているわけなんですよね。イエス様が、マタイによる福音書5章の17節で山上の水訓ですね、おいてこう言われましたが、私が来たのは律法や預言者を破棄するためだと思ってはなりません。破棄するためではなく成就するために来たのです。その延長になるんだよと。でこれこそが成就したということを証言しているのがこの新約聖書なんだよということなんですね。まあ、ユダヤ人でクリスチャンになった人、イエス様を信じた人がですね、こう証しするんですね。まあ、大体新約聖書というのは違法人のための書物であると。そしてマリア様とかですね、これはまあ異教的なものが、まあ、ゴロゴロ入っていると、まあ、そのようにこう思っているんですね。ユダヤ人の人は、まあ、ちゃんと読んでいるわけでもないのでね。けれども、まあ、読み始めて極めてユダヤ的であることが分かりましたという、まあ、証しを、まあ、しますけれども、まあ、ここでも同じようにですね、この律法にかなうこと、預言者たちが書いていることを全部信じています。だから私たちが旧約聖書を学ぶってすごい大事なんですよ。ですね。旧約聖書を学ぶ。今学んでますけれども、わかりますよね。これとイエス・キリストにあって実現したんだということが、もう一つ束になっている、ということがわかるかと思いますが、次に、また義人も悪人も必ず復活するという、この人たち自身も抱いている望みを神にあって抱いております。これも大事ですね。パリサイ人が特にこれを信じていたわけなんですね。パリサイ人たちが、信じていた箇所というのが、おそらくはダニエル書の12章に出てくるですね、この終わりの日にですね、このイスラエルの戦いの時にですね、最後の苦難から救われて、イスラエルが、で12章の2節で、 地の塵の中に眠っているもののうち多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命に、あるものはそしりと永遠の意味にという、非常に厳かなこの約束があるわけですね。でこれを信じて私もいるんですと、故に私はキリストがイエスが死者の中からよみがえったということを述べ伝えているんだというのが、彼の福音の中心部分になっていたわけなんです。でそのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのないよい良心を保つようにと最善を尽くしています。これずるいですね。最善という言葉は補足だと下に書いてあります。良心を保つように尽くしていますと。だから頑張りましたって言うんじゃないですよね。もうそうやってますっていうふうな感じで書いてますね。で驚きますよね。神の前にも人の前にも責められることのない良心を保っていったということなんですが、これがこの前も私お話ししましたが、完璧に生きたということでは決してないわけなんです。でピリピ人の手紙には、私は完全にされているのでもないよということをこのパウロは言っているわけなんですね。完璧ではないんですけれども、彼はですね、このやましいことはないよ、その良心をこの保ってきたよということをこう言っているわけなんです。でちょっと第一コリントの4章にですね、このパウロが似たようなことを言ってるんですけれども、第一コリントの4章で、パウロは使徒職をコリントにある教会からにいる一部の人から疑われていたんですね。そしていろんな批判が与えられていました。具体的には例えば、彼はですね、手紙では力強いこと書いてるね、強いこと書いてるのに会ってみると非常に弱々しいとかね、いろんなこと言われていたんですね。けれどもこう言ってますね。4章の3節で、しかし私にとってはあなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。事実私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主ですと。でそして次に主が来られるまでは先走った裁きをしてはいけないとですね。やましいことはないよと、だからといって無罪にされるのではなくて裁く方は主なんだよと。ここに主に全てをこの裁きを委ねている姿を見ることができるわけなんです。ですね、他の箇所を見るとね、自分を裁きなさいという言葉があるんですよ。でこれ矛盾しているように見えるんですけど、矛盾してないんですね。なぜかといったら、ここで言っている裁きというのは人による判決ですね。どう評価するか、ここが、実は私たち日本人にありがちな、日本人といっても他の人間もねみんなあるんですが、他の人を気にしながら自分をかろうじて保っていこうというですね、そのように生きていくとですね、どうなるかって言ったら、このコリントの人たちがやろうとしていたことになるわけなんですよ。で私はそういうものは全然気にしないよって、で私は主の前でまた人の前で良心を保ってきました。でこれさえ守っていればあとは裁く方は主だからということなんです。でとても大事なシンプルな立場ですね。でこれを守ってください。ね、パスタチャック牧者が言いましたね。人を喜ばす方は難しい。神を喜ばす方は簡単だよ。イエス様を信じることだよ。人って喜ばせないね。全ての人を喜ばせることはできないですね。でも神を喜ばせることはできないです。でこれが今ここで書いてあったことですね。だから私たちが自分を裁くという時に気をつけなければいけないのは、自分を神様の裁きの中に入れているかどうか、神様の言葉、聖書の言葉に従って見ていっているのかどうか、それとも自分が勝手に作り上げている、その人々が形成している、また自分が形成している、その自分と今の自分を比べているのかという大きな違いがあるわけですね。そして、いいですか、17節で、さて私は老法に対して施しをし、また供え物を捧げるために幾年ぶりかで、帰ってきました。 ね、あの書いてますね、同胞に対して施しをするという説明しました。あの前のところには書いてなかったんですが、あのここに書いてますね、その、あの実際にお金を持っていたんですよ、たくさん。でその供え物のことで私は清めを受けて宮の中にいたのを彼らに見られたのですが、別に群衆もおらず騒ぎもありませんでした。ただアジアから来た幾人かのユダヤ人がおりました。そうですね、アジアから来たユダヤ人がいて、そして連れてきたものがその一緒にいた異邦人だったのではないかと、まあ、こういうふうに言ってですね、騒ぎ始めたわけです。でもし彼らに私について何か非難したいことがあるなら、自分で閣下の前に来て訴えるべきです。でなければ今ここにいる人々に、議会の前に立っていた時の私にどんな不正を見つけたかを言わせてください。彼の中に立っていた時、私はただ一言、死者の復活のことで私は今日あなたの前で裁かれているのですと叫んだにすぎません。そうですね、あの議会の中でね、あの叫びました、私はパリサイ人だと言ってね叫びましたね。それしかやってないよと、これが創造罪に当たるんですかと、まあ、いうことですね。で次ペリクス、これが面白い。ペリクス、しかしペリクスは、この道について相当詳しい知識を持っていたので、千人隊長ルシアが下ってくるとき、あなた方の事件を解決することにしようと言って裁判を延期した。彼は決断しなかったんですね、この時。裁決を下さなかった。でこれがペリクスの特徴になってきます。後でもまた出てきますが、で 理由は、ここに書いてあるのが一つで、もう一つあるわけなんですが、まずユダヤ人に、この媚びを売ってるんですよ。もう本当にユダヤ人との軋轢が非常にあったので、まあ、ここでねユダヤ人が言っているところで、まあ、よく見せたいというのがあって、そして、千人隊長ルシアが下ってくるときってこうあるわけですよね。まあ、政治的な打算ですか。それを行っている。で、もう一つはですね、これを通してパウロにこの道について、この、伝えている道について、まあ、聞きたいと。で、大事なのは彼は相当詳しい知識を持っている。これ、彼、ローマ人ですよ。でも次に出てくるんですよね。奥さんユダヤ人なんですよ。相当詳しい知識を持っていると。次に、そして百人隊長にパウロを監禁するように命じたが、ある程度の自由を与え、友人たちが世話をすることを許したということで、まあ、パウロにはある程度よくしているわけなんですね。で興味深いのはですね、まあ、ここでおそらくはパウロは手紙を書いたことでしょうですね。ヘブル人の手紙というのは、まあ、誰が書いたかっていうのは議論されるところで、パウロかあるいは他の著者かと、まあ、意見が分かれています。私は個人的です。ですからね、あの皆さん違うふうに信じていいんですけども、パウロじゃないかなと。その彼の、この言っていることとですね、このヘブル人の手紙で言っていることと非常に合致しているので、私はパウロじゃないかなと思ってるんですけれども、そしておそらくはこの時期に、このルカがですね、綿密にエルサレムに行ってですね、マリア、母マリアに聞いてみたりですね、他の人にいろんなこのことを聞いて、そしてルカによる福音書、そしてまたこの使徒の働きのここに至るまでのこともですね、全部細かく調べていった。とにかく時間、これを記録していく時間、パウロもそのように手紙を書いていく時間ですね、そういうものが与えられたのではないかと私は思います。あとはもう一つはパウロが休むことができた、使徒の交わりをもっと深めることができたですね、のではないかなと思います。ですから神様は無駄にするこの時間はないんだよと、まあ、いうことなんですが、で次に数日後ペリクスはユダヤ人である妻ドルシラを連れてきてパウロを呼び出し、キリストイエスを信じる信仰について話を聞いた。ここです。ドルシラという女、ペリクスの3番目の女です。そしてヘロデ・アグリッパ一世の娘です。使徒ヤコブを 死刑にしたのがあのヘロデ・アグリッパですね。あの同じカイザリアでこの演説をしているときに撃たれて、見つかりに撃たれて死んだと。あの、娘で、で次に出てくるこのアグリッパ2世ですね、 の、まあ、あの姉妹になるわけなんですが、ドルシラはアジダスという王様の妻だったんですが、美人だったのでペリクスが恋をして魔術師の助けを借りてドルシラを口説いて、そしてアジダス王からドルシラを奪ったということで、公然と不倫生活をしていたわけなんですね。で、25節で、しかしパウロが正義と節制とやがて来る審判とを論じたので、ペリクスは恐れを感じ、今は帰ってよい、折を見てまた呼び出そうと言ったとあるわけです。で、ここが大事ですね。パウロがなぜここでペリクスに正義と節制とやがて来る審判を論じたのかと。わかりますよね。彼が不義の中に生きていたからです。正義、正しく生きるということから彼は離れていた。相当な知識を持っていたんですよ、彼はね。相当な知識を持っていたにもかかわらず、彼は義について知らなかった。自分が不義の中に生きていた。で、次に節制とありますけれど、これ御霊の聖霊の実のですね、中に出てきますね。ガラテヤ書の5章で、聖霊の実は愛でありというところから始まり、そして最後に自制という特徴があるわけです。その節制を持っていた、持っていることがこのクリスチャンとしての生き方になっていくわけなんですけれども、パウロはこれをですね、述べ伝えて論じていったわけですね。なぜですか。それはペリクスが不節制な生活をしていたからです。そして最後、審判ですね。生きている時のこの体で行ったことに応じて神が、この評価をなされると。で、恐れは感じてるんですよ、彼は。恐れは感じているんですが、今は書いている折を見てって言ってるんです。私たちが恐れを感じるだけでは足りないんだよってことです。でも大事です。悪霊でさえも怯えるんですよ、イエス様の名前を聞くと。それは信じてることにならないんです。悪霊だって神様、イエス様信じてますよ、そういうこと言ったら。そうではなくて、ここで応答をするです、ね、今の自分のやり方がその不義であり無節制であり、かつ神の裁きを受ける行いなんだということが分かったのであれば、そこから私はどうしたらよいでしょうと、他のユダヤ人がペテロに聞いたあの言葉を言えばよかったわけですね。いや、それはしなかった。で、またの機会、私たち言いませんか、よく、またの機会。そして生活が、こういう状況が許せるようになったら、私はイエス様を信じます。まあな、私は本当に興味深い、よくはっきり覚えてるのがですね、大学生の子にですね、ずっとこういう教会に通っている子はイエス様まだ信じなかったんですね。で、こう言ったんですよ。真面目そうに見える子だったんだけど、こう言ったんですね。いわゆる仕事をですね、会社の仕事を始めたらちゃんと信仰が守れるかどうかわからないので、ね、そこに入ってからね、そしてそれでも守れるかどうかが分かってからイエス様を信じますってこう言ったんですね。本当に真面目なんですけども、まさにこのペリクスが行っている、機会がまた来たら信じるよと言ってるのと同じことになるわけなんです。で、この英語で言ったらプロカスティネーションなんですか、日本語だと、
先延ばし
先延ばしか、ね、延期する、さっきも裁判を延期する、先を延ばす、決断をしない、決断をしないというのは実は一つの決断で、ね、よく言われますけれども、決断をしない、その中庸、ニュートラルに保っておこうとする、いつまでももじもじするですね。いろんなことは一生懸命やるんですけれども、でも神の前でこれを言われたから、じゃあ私はこれをやっていきますという決断をするっていうの、これは一歩一歩その時にやっていかなきゃいけないんです、ね、まとめてやろうとかできないんですよ、その時なんですよですね。で、26節、それとともに彼はパウロから金をもらいたいって下心があったので、幾度もパウロを呼び出して話し合った、ね、あのパウロはあの全て施しのお金をですね、あの時に渡せなかったんだろうね、多分一部を渡したんで、また渡そうかなと思ったら騒動が起こったので渡せなかったのかもしれませんけども、で下心があったんだと。そして2年経って後なんですよ、2年経つんですよ、これで一気に。ポルキオフェストがペリクスの後任になったが、ペリクスはユダヤ人に恩を売ろうとしてパウロを牢に伝えたままにしておいたとあるんですね、はい、ペリクスは檻を見てと言いますか、その檻はやってこなかったんですよ。ペリクスが総督の座を罷免されました。今の昔書いたノートを見ますとですね、何が起こったかというのをちょっと説明しますと、ギリシャ人とユダヤ人の間で対立が起こってですね、そして、カイザリアのこの町をこのユダヤ人が、まあ、この自分たちがもう本当に支配されているということで、それを奪還しようとギリシャ人からという戦いが起こったんですね。でペリクスはローマの兵士を送りなさいと、ローマの兵士を送ってですね、でギリシャ人の側につけさせてユダヤ人を殺していきました。そして、金持ちのユダヤ人の、まあ、家から、まあ、財産を奪い取ろうともしたわけなんですけれども、でそれをユダヤ人がネロに、皇帝に報告しました。でペリクスは死刑判決を受けるところだったんですが、先ほど言った旧友の何でしたっけ、旧友のいましたよね、あの鬼、ルシ、何でしたっけ、ど忘れ、旧友ですね、すいません、パラス、クラウデオは、その皇帝ですね、皇帝の名前がクラウデオですね、その友達パラスが、ね、その時ネロだったのかな、もうネロに変わったのかもしれませんね、分かんないですけど、今私今ノート見てるんですけども、でそれで取りなしをしたんですね。でそれで彼は罷免され、まあ、どっかに追放されたわけなんです。ですからという道をたどりました。ですからもっといい時、檻を見てっていうのはなかったんですよね。ですか。でここに私たちが、この応答する責任があるんだよというわけなんです。応答する責任があるよ。で教会においてですね、神様に仕えるっていうのは責任を取るって言ってもいいかもしれませんね。神、本当にこのようにしなければ神と人に仕えることはできないというものを行っていくときにはリスクが伴いますですね。最終的に自分が責任を取らなければいけないわけですですか。でもそれを避けていくということは、このペリクスと同じことをしていくわけです。まあ別にそれで救いを失うとかそういうことじゃ全然ない、そういう話じゃないです。そういうことではなくて、この神様の、働きの中に入っていく、福音に応答していく、神の命令に応答していく、ということが、 とても大事になっていくということですね。ぜひ覚えてください。ではお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこのペリクスを通して、この私たちがこの持っている、いつも持っているこの責任、取っていかなければいけないんだ。そしてあなたから示されていること、これをしなければいけないということ、これを私たちがこの行っていく、必要があることを教えてくださってありがとうございます。天のお父様、あなたがこれから、本当にこのロゴスクリスチャンフェロシップに集っている兄弟姉妹が、このあなたに仕え、そして人に仕えていくときに本当に成長し、そして私たちがさらにキリストの似姿へと変えられていきますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをさせていただきます。アーメン。